昼見夫人の冷蔵カバン。著者、海野十三。翻訳者、宮本陽子。あるもやの深い朝、僕はカメラを首にかけて、幅の広い高橋のたもとに立っていた。朝もやの中に見上げるような高橋が、女の胸のような緩やかな曲線を描いて、眼界を区切っていた。組み立てられた鉄橋のビームは、じっとりと水滴に濡れていた。橋を越えた彼方には、同じ形をした倉庫の灰色の壁が無言のまま向き合っていたが、途中からもやの中に溶け込んで、いつものようにその遠い橋までは見えない。気象台の予報はうまく当たった。明け方にはかなり濃いもやが立ち込めましょう。とアナウンサーは言ったが、その通りだ。朝もやの中から靴音がして、霜降りとカーキ色の職工服がさんさんごご現れては、またもやの中に消えてゆく。僕はそういう構図で写真を撮りたいばかりに、こんなに早く橋のたもとに立っているのである。レンズカバーを取って、焦点ガラスの上に落ちる映像にしきりにレバーを動かせていると、誰か僕の後ろにそっと忍び寄ったもののあるのを意識した。だが、焦点ガラスの上には、橋の向こうから突然現れた一台の自動車が映った。ゆるゆるとこっちへ走ってくる。それが実に奇妙な形だった。低いボディの上に黒い西洋棺桶のようなものが乗っている。そして運転しているのは女だった。気品のある鼻筋の高い利口そうな顔。だがヒステリー的に痩せギスの女。とにかくその思いがけないスナップ材料に、僕は思い切り食い下がって、ついにパシャンとシャッターを切った。目を上げて、そこを通り行く奇妙な荷物を積んだ自動車をもう一度仔細に観察した。エンジンベッドの低いオープン自動車を操縦するのは、耳目の整った割に若く見える30前の女だった。ろう細工のように透き通った白い顔、そして幾何学的な高い鼻柱、漆黒の断髪、喪服のように真っ黒なドレス。一目でインテリとわかる夫人だった。奇妙な黒い棺桶のような荷物をよく見れば、金色の厳重な錠前が諸々に降りている上、耳が生えているように丈夫な黒革製の手提げハンドルが一つならずも二つもついていた。棺桶ではない。どうやら風変わりな大カバンであるらしい。夫人は、両人形のように眉を一つ動かさず、徐々に車を走らせて前を通り過ぎた。僕はカメラを首に吊るしたまま、次第に遠ざかりゆくその奇異な車を開かず見送った。お気に召しましたか？ねえ、旦那。ああ、気に入ったね。あれですよ、昼見夫人の冷蔵カバンというのは。え、昼見夫人の冷蔵カバン？僕ははっと我に返った。いつの間にか入ってきた見知らぬ話し相手の声に。おう、君は一体誰だい？僕は後ろに振り返って、そこに立っている若い男を見つめた。私かね、私はこの町にくっついているすすみたいな男でさ。と言って、彼は歯のない歯茎を見せて笑った。しかし、昼見夫人の冷蔵カバンのことについては、この町中で誰よりもよく知っているこの私でさ、香りの高いコーヒー一杯とスイス製のチーズをつけたトーストと引き換えに、私はあの昼見夫人の冷蔵カバンの中に何が入っているかを話してあげてもいいんですがね。そう言って若い男はブルブル震える指を紫色の下唇に持っていった。ある高層建築の静かな食堂のうちで、コーヒーとチーズトースト等を懐かしがる若い男の話。 さっきご覧になった昼見夫人。あれは医学博士の称号を持っている夫人ですよ。専門は整形外科です。しかしそればかりではなく、あらゆる医学に通行しています。世にも稀なる大天才ですね。田内整形外科術というのは、昼見夫人の誇るべきアルバイトです。ご存知ではないですか？近世の整形外科学は、昼見夫人の手によってすっかり書き換えられてしまったんですよ。どんなに書き換えられたか、それもご存知ないのですか？これからお話ししていくうちに、一人でに分かってきましょうが、何しろ、ここ5カ年の昼見夫人の努力で、普通に行けば50年は十分かかるという進歩をやり上げてしまったのですからね。まあ、政治的文句はそれくらいにして、事実談に移りましょう。ちょっと事実とは信じられないほどの奇怪なる事件なんですよ。と若い男はぽつりぽつりと語り出した。司会の最高権威となった昼見夫人は、一昨年ついに結婚生活に入った。その三国一の花婿様は、夫人より5つ下の25になる若い男だった。それは、ある絹織物の出る北方の町に知られた金持ちの三男だと言いふらされていた。誰もそれを信じている。ところがそれは真っ赤な偽りなのだ。それを証拠立てるのに、甚だ都合の良い話がある。ほんの短いエピソードなのだが。それは一昨年の冬2月のことだった。ある下町でものすごい切り込み騒ぎがあった。双方ともに死傷十数名という激しいものだったが、その他に運悪くそば杖を食って切り倒されたモニカの仙太郎という町の不良少年があった。白塗りの救急車で押しかけて運び込んだのが、他ならぬ昼見夫人の外科病院だった。モニカの仙太郎は顔面に3箇所とあばらを5寸ほど切り下げられ、生命危篤であった。普通の病院だったらとても助からないところだが、昼見夫人は感ずるところがあって、特別研究室に入れ、日夜自分がついて治療に当たった。その甲斐あって病人は大変元気づき、面会に来た警察官を驚かせなどしたものだが、そのうち包帯が取れそうになったとき、仙太郎は病院から脱走してしまった。昼見夫人の届け出に、警察では驚いて駆けつけたが、幻聴だと言っても病院のことだから抜け出す道はいくらもある。まあ仕方がないということになった。そのうちにまた元の古巣へ立ち回るに違いないから、その時に逮捕できるだろうと警察では案外落ち着いていた。ところがその後、仙太郎は少しも元の古巣へ姿を現さなかった。警察でも不審を持ち、東京の地からわらじを履いて地方へ出たのかと思って、それぞれに問い合わせてみたが、仙太郎はどこにもわらじを脱いでいなかった。そんなわけで、モニカの仙太郎は、愛用のハーモニカ一丁とともに失踪人の仲間に入ってしまった。昼見夫人が結婚生活に入ったのが、それから2ヶ月経った後のことだった。万吉郎という5つも年下の男を婿に迎えたわけだが、昼見夫人の見初めただけあって、人形のように顔形の整った美男子だった。伊豆くんぞ知らんというやつで、この万吉郎なるお婿様こそ、実はモニカの仙太郎であったのである。そう言うといかにもこじつけ話のように聞こえるであろう。いくら仙太郎がお婿様に化けても、顔なじみの警官や元の仲間の者に会えば、一目でモニカの仙太郎がうまく化け込んで嫌がると気がつくと思うだろうが、なかなかそうはいかない。今までは顔を見ただけでは全く仙太郎と見分けのつかない万吉郎だった。 つまり、万吉郎なるお婿様は、モニカの仙太郎とは全く別な顔を持っていたのである。仙太郎もいい男であったが、万吉郎の顔はさらにいい男ぶりであり、しかも顔形は全く別の種類に分類されて然るべきものだった。それにもかかわらず、万吉郎は仙太郎の化けた人間にそういなかったのである。では、どういうところからそういう不思議な顔形の違いが起こったのであろうか。その答えは簡単である。昼見夫人の特別研究室のうちで、仙太郎の顔は新しく万吉郎の顔に修正されてしまったのである。それこそは、昼見夫人の画期的なアルバイト、田内整形外科術の威力によるものだった。私は、かねて世間において、人間の美と醜とによる差別待遇の甚だしいのに大なる軽蔑を抱いていた、と昼見夫人はその論文に記している。美人と不美人との相違の神髄はいずこにありやと考えるのに、要するに、それは、主として美目の立体幾何学的問題にある。美目の寸法、配列等が、等を得れば美人となり、また等を得ざれば醜人となる。しかも、美醜観における美目の寸法、配列等の差たるや、極めて近小に過ぎない。美人の目がわずか一度傾けば、たちまち醜人と化し、醜人の唇、わずか1センチ短ければ、美人と化すといった塩梅である。さような一度とか1センチとか、近小の幾何学的問題に、一生を棒に振るものが少なくないのは、実に笑うべきことである。我が整形手術においては、それら近小なる寸法を短縮する等の技術は極めて容易である。およそ人体各部の整形手術中、人間の顔ほど簡単に整形形状変更等を成し得る部分は他にない。ことに、その整形の効果の大なること、他の部位の比ではない。もし本書に、切術した我が田内整形手術が全世界に普及せられたる暁には、世界中にただ一人の醜い人間も存在しなくなるであろう、うんぬん。実に大胆なる昼見夫人の諸説だった。というよりは、何という強い自信であろうと言った方がいいかもしれない。医学博士昼見夫人の言うところに従えば、人間の格好を変えることなんかわけはないというのだった。ことに、大した面積でもないでこぼこした人間の顔などは、粘土細工同様に自由にこね直すことができると断言しているのであった。昼見夫人の門に教えを請う外科医が、この頃非常な数に上っているのも、このような夫人の驚くべき手術効果が、それからそれへと言い伝えられたがためであろう。昼見夫人がなぜモニカの仙太郎のどこに引きつけられて花婿に選んだのか、それはまた別の興味ある問題だが、とにかく結果として仙太郎は万吉郎と名乗って年上の昼見夫人のおとぎをするようになったのである。当事者を除いては誰もこの大秘密を知る者はない。もちろん警察でもまさか仙太郎が顔をすっかり変えて昼見夫人の花婿に収まっているとは気がつかなかった。そこで、この奇妙な新婦新郎は、誰も知らない秘密にさらに快い興奮を加えつつ、水長後傾に枕を並べて、卑く倫理の語らいに、夜の短さを嘆ずることとはなった。